権限移譲により、県の事務の一部を市が行います。問い合わせ、企画戦略課企画政策室、電話 75-8925。市では、市民の皆さんの利便性向上と自律的な行政運営の推進のため、県から事務や権限の一部について移譲を受けています。令和8年度からは、新たに次の事務、権限の移譲を受けました。窓口などが変更になるもの、事務権限の名称、雨水浸透阻害行為許可に関する事務、事務内容、申請書などの書類の受理、県への送付など、移譲前の県の担当窓口、河川管理課企画調査係、令和8年度からの担当窓口、都市計画課都市政策室、電話 75-8946。 キャリアスタートウィークの取り組み、問い合わせ、学校教育課教育総務室、電話 72-6882。 将来、社会に羽ばたく中学生への支援として、職場体験活動を受け入れていただける企業や事業所、施設などを募集します。詳しくは市ホームページをご覧ください。令和8年度職場体験、中学2年生対象、予定表です。学校名、実施期間、予定、生徒数の順に読みます。岩船中学校、6月23日火曜から6月25日木曜、16名。村上第一中学校、6月24日水曜から6月26日金曜、82名。村上東中学校、7月1日水曜から7月3日金曜、56名。三福中学校、9月1日火曜から9月3日木曜、19名。朝日中学校、9月2日水曜から9月4日金曜、38名。荒川中学校、10月6日火曜から10月8日木曜、58名。上林中学校、10月14日水曜から10月16日金曜、58名。春先の熊出没に注意してください。問い合わせ、農業政策推進課農業振興室、電話 53-3369。 4月は熊が冬眠から目覚め、食料を求めて山中に身を潜めながら動き回る時期です。熊の被害に遭わないよう次のことに注意してください。1つ、熊の出没が確認されている場所には近づかない。1つ、早朝や夜間は熊と出会う可能性が高いため注意。1つ、山中や熊が隠れやすい草むらなどに入る際は、熊鈴など音の出るものを身につける。1つ、隠れ場所となる草むらはできるだけ刈り払う。1つ、家庭の生ゴミなど、熊の食べ物になるものは野外に放置しない。人間ドック費用の一部を助成します。問い合わせ、保健医療課健康医療政策室、電話 75-8934。 対象、次のすべてに該当する人。1つ、令和8年度の年度年齢が40歳以上の人で、受診日当日に市の国民健康保険に加入している人、または市に住民登録があり、後期高齢者医療制度に加入している人。1つ、市が委託する検診機関で人間ドックを受診する人。1つ、検診結果を特定検診、特定保険指導のデータとして利用すること、および後期高齢者医療制度の場合は、新潟県後期高齢者医療広域連合へ提出することに同意できる人。 一つ、令和8年度の市の特定健診を受診していない人。一つ、受診した結果、保健指導の対象となった場合に、当該指導を受けることに同意できる人。助成額26,000円。市外での受診の場合は20,000円。申し込み、申請書に必要事項を記入して提出してください。空き家の解体費用を補助します。問い合わせ、村上暮らし推進課移住定住推進室、電話 75-8926、対象となる空き家、1年以上前から使用されておらず、公共事業などの保障の対象となっていない空き家、補助金額、対象工事費用、消費税を除くの3分の1、上限20万円。対象者、空き家の所有者、またはその相続人で、市税を滞納していない人。対象工事、市内の事業者が空き家などをすべて解体除去し、敷地全体を更地にする工事で、申請年度内に完了するもの。申請受付期間、4月15日水曜から5月15日金曜。その他、詳しい内容は市ホームページをご覧ください。予算の範囲を超える申し込みがあった場合は抽選となります。長寿対策優良活動表彰を受賞しました。問い合わせ、農業政策推進課農業振興室、電話 53-3369。小江沢集落の小江沢自治会が、令和7年度長寿対策優良活動表彰、被害防止部門で農村振興局長賞を受賞し、2月12日木曜に農林水産省にて授賞式がありました。受賞式では、これまで積み重ねてきた電気柵の設置や捕獲体制づくりなど、獣害対策の取り組みについて発表しました。受賞した小江沢自治会の皆さんの写真が掲載されています。村上地区放課後子ども教室の支援ボランティアを募集します。問い合わせ、村上地区公民館、電話 53-2446。学校の放課後に子どもたちとものづくりや体を動かして一緒に楽しい時間を過ごしませんか？時、6月から令和9年1月。ところ、村上小学校、村上南小学校、瀬波小学校、瀬波地域コミュニティセンター、岩船小学校、サベリ小学校、村上農村環境改善センター。内容、小学校低学年、遊びやものづくり、絵本の読み聞かせ、スポーツなど、平日、年に12回程度、約1時間30分。小学校全学年、スポーツ、土曜日、年に12回程度、約2時間。その他、参加は1回でも可能です。活動日や回数、支援内容などはお問い合わせください。スマホの相談教室を開催します。問い合わせ、総務課情報管理室、電話 53-3367。村上市地域おこし協力隊員がスマートフォンの操作方法などの疑問にお答えします。その他、一人ずつ相談を受けるためお待ちいただく場合があります。ご了承ください。開催時間は午後1時から4時です。スケジュール、4月10日金曜、荒川地区公民館、14日火曜、マナボーテ村上、15日水曜、上林農村環境改善センター、17日金曜、総合文化会館、22日水曜、マナボーテ村上、 24日金曜、三北会館。5月8日金曜、荒川地区公民館。12日火曜、マナボーテ村上。15日金曜、総合文化会館。20日水曜、上林農村環境改善センター。22日金曜、三北会館。27日水曜、マナボーテ村上。4月の各種相談。日程は祝日を除く。県弁護士会総理法律相談、要予約。時、火曜日午前10時15分から午後0時45分。問い合わせ、新潟県弁護士会。電話、025-222-5533。または、福祉課総合相談室。電話、75-8941。県弁護士会交通事故相談、要予約。時、火曜日午後1時45分から4時15分。問い合わせ、新潟県弁護士会。電話、025-222-5533。出張年金相談、要予約。時、8日水曜、22日水曜、午前10時から午後3時。問い合わせ、柴田年金事務所。電話、025-423-2128。心配事相談の日程については、社協村上、偶数月発行をご覧いただくか、お問い合わせください。問い合わせ、社会福祉協議会生活支援課、電話 62-7756。図書館へ行こう。新着図書情報。朝日の当たる病院、本庄正人、公文社。小さな小さな大冒険、黒岩真由、大泉書店。このほか、新着図書や図書館の情報は、右の二次元コードから図書館ホームページへ。司書のおすすめ。明治のナイチンゲール、大関地下物語。田中光著、中央公論新社。明治時代、看護婦の制度化と技能向上に努めた女性がいました。2026年春からの NHK 朝ドラ、風薫るのモデル、看護婦という職業の礎を築いた大関千佳の物語です。今月の読み聞かせ、中央図書館午前11時から、4日土曜、7日火曜、11日土曜、14日火曜、18日土曜、21日火曜、25日土曜、28日火曜。荒川図書室、午前10時から、26日日曜。中央図書館、今月の休館日、6日月曜、10日金曜、13日月曜、20日月曜、27日月曜。